じゃあちょっとポッドキャストの後半に行こうかなと思うんですけど、今ちょっとね、食べて、前半と後半の間にちょっと休憩で食べてたんですけど、今日ちょっとファミマでね、最近僕ハマってて、クリームたい焼きっていうプリンとかのコーナーに置いてあるんですけど、あ、
でもプリンっぽいですね、確かに、
うん、カスタードクリームが入った生地の、
はい、美味しいですね、
これ美味しいですよね、
美味しいですね、
これってなんかあんまり食べたことない感じですよね、
確かに
ありました、こういう
ありそうですけど思いつかないですね、う
ん、この形がいいんですか、インターフェース的には。
なんでしょう、食感じゃないですか、
食感ですか、
これでもインタラクションですね、
これね、僕でもたい焼きじゃなかったら買ってないかもしれないな、
本当ですか、僕これ今食べながらたい焼きじゃない方がいいのになって
話が合わないな
そんな話の合わない、
まあそんな話の中やりたいと思うんですけど、後半はまあちょっといろいろ最近あったことなんかについてザックバラにちょっとアフタートーク的にゆるくやりたいなと思うんですけど、最近だと、まあ、デザイン関連だとあれですね、オリンピックのエンブレムが決まりましたよね、
はいはい、
どう思いました、新しいやつって、
特に
ないみたいな、
なんかそれよりもプロジェクトが炎上してるんで終われば何でもいいかなっていうような、
そんな感じ、ああ決まったんだなっていう感じがね、してよかったですね、
よかったな、
でもあれもなんかいろんな人がこう、あの模様はなんかすごいすごいなんか理屈があるんだみたいな、ね、読み解いてたのがツイッターで結構話題になってましたけども、
そう、なんかその辺ね、だから難しいんですけど、まあ主観と客観みたいなバランスがすごい大事だと思うんですよ、そういうなんかデザイン決めるみたいなの、で主観と客観を何でしょうね、操作できるというか、ある程度主観と客観自体を客観的に見れてるというか、はい、なんか意識的にこう、意見を言うときに言えるみたいなのがすごく大事な気がして、はい、で、僕は結構主観で押し切るとかでもいいと思うんですけど、うん、その、押し切る人が、それなりに、信頼されてる人で、なおかつ責任を持って自分の意見を押し通すみたいな感じで決めるっていうのが多分プロセスとして必要なんで、今回それがね、なかなか人の顔が見えないみたいなことで、まあだからね、一言で言うとやっぱりデザインはプロセスが大事って話なんですけど、プロセスのデザインを途中で失敗しちゃったんで、そこを取り返すのにもうね、官僚的なやり方にせざるを得なかったんで、そこですよね、
やっぱみんなね、オリンピックだからあんなにね、やっぱ揉めちゃうんですかね、
他のね、そうですね、オリンピックは毎年というか
毎回揉めるもんですかね、
そうですね、揉めてるみたいですね、特にその情報社会になってからというか、
難しいですね、
は
い、まあそんな、でもね、オリンピック盛り上がるといいじゃないですか、
サクッと終わりましたね、オリンピック
僕はそんなにあまり今日僕何でも興味あるんですよ。
本当ですか、興味ないって言って言おうとしてやめました、ね、
興味ありますよ、すごく、僕は割とオリンピック会場の近くとかに住んでますから、
ああそうなんですね、
なんかあれですね、僕興味あるのがあれなんですよ、マウンテンバイクとかありますよね、競技にね、今回、
あそうなんですか、あ、競技に、
競技確かマウンテンバイクの会場がここですみたいな書いてあったんですよ、エリア
に、何やるんですか、
多分飛ぶんじゃないですか、
ああそれ系ですか、
あれ系のスケボーとか入るのかな、分かんないけど、
ああ本当ですか、
なんかあれ系のストリートスポーツが
X スポーツです
か、そうそう、入ってくる、あそれ面白そう、見に行きたいなと思いましたね、っていう興味です、僕の興味は、
はい、
あとは最近僕映画見たんですよ、
はい、
アイアムはヒーローっていう映画知ってます、
いや知らないです、今初めて、
ちょっとね調べてみてください、漫画が原作で、大泉洋が主演で、
あ邦画なんですね、
そうですそうです、で割と予告編、僕原作は途中まで読んでたんですけど、
はいはい、
まあ、いわゆるゾンビものというか、
うん、あこれか、
それ系なんですよ、でただ予告編だとあんまりその感じがしなくて、
うん、
あなんかどんな系で実際作品化したのかな、実写化したのかなと思って興味があってちょっと行ってみたんですけど、
うん、
中身は結構本格的なゾンビスプラッター映画でしたね、 僕結構昔から大学時代から割とそういうゾンビ系は昔のものから追ってきてたんですけど、ジョージ・A・ロメロとかですね。
ああ、すごいですね。
うん、割と好きで見てたんですよ。
本物じゃないですか。
そうそう。だけどちゃんとその系譜に沿った作品で、これ日本じゃヒットしないだろうなっていう感じはちょっとしたんですけど。
ああ、そうなんですか。
うん。
有村架純と長澤まさみが出てます。
うん、そうですそうです。大林さんそういうゾンビものとか 見ないですか。
ゾンビものは
ホラーとかも見ないですか。
ホラーは、黒魔術っぽいやつとかは一時期昔の70年代のやつ
とか。黒魔術、サスペリアとかですか。
ね、あ、まあそうですね、うん、まあ、多分ホラーになると思うんですけど、うん、その60年代のヒッピー崩れみたいなのが70年代前半ぐらいに、はいはい、なんかそのオカルティックじゃないですか、そのヒッピーのそういうなんか思想って、うん、はいはいはい、でそれがそのままなんて言うんでしょうね、そういうなんかダークサイドに落ちてというか、うん、って感じになった。なんかその気持ち悪いやつとかはなんかカルトムービーみたいな感じで見たりはしますけど、あんまりねゾンビはいかなかったんですよね、うん、なんかあ、そう、でもゾンビマニアの友達がいて、
はいはいはい、
そいつのゾンビ論とかはすごい面白かったですね。だからゾンビは唯一その殺してもいいものだ
そうなのかな
っていう話です、だからその概念的に絶対存在しないっていう、その肉体のない魂はあるけど魂のない肉体っていうのはない。それはだからつまりなんかその襲ってきたらそいつはもう迷わず倒せばいいみたいな、なんかちょっとうまく言えないですけど、なんかそんなようなこと言ってました。
でも僕はやっぱり昔見たその昔のゾンビがいいなと思ってたんですね。怖くないんですよ、初期ゾンビって。歩いてのそのゆっくり歩いて、
はいはいはい、
全然こう大量で押し寄せてきたら怖いんですけど、基本的に走って逃げれるんですね。
ああ、そうですね、確かに。
でも最近のゾンビってちょっと速すぎて、
あ、速くなった。
むしろ走るし、むしろ人間より身体能力高いみたいなのがガンガン来るんで、ちょっとこう怖すぎるというか。
体腐ってるのにですか。
そうなんですよね。ちょっと怖いんですよね。異常な動きするし、うん、もうちょっと昔ながらのああいう牧歌的なゾンビが見たいなっていうふうにね、ちょっと最近思いますけどね。映画とかあんまり見ないですか。
映画は最近はあんま見ないですね。
うーん、
見に行きたいのはたまにポツポツはあるんですけど、
僕は最近あれになっちゃいましたね。映画で見れないやつは全部あの iTunes の
レンタル。ああ、買ってますか。うんうん、あ、レンタルですか。うん、
あれが本当に好きな時間に見れていいっていうか、うん、うん、よかったですね。あと僕最近結構ね、ドラマも見てるんですよ。
はいはい。
で一番今見てて面白いのが、火曜の夜に TBS でやってる重犯出退ってやつなんですね。
重犯出退
ね、大林さん重犯できって言ってましたけどね僕も最初そう読んでましたけど、
出退ですよね。
出退って読むらしくて、漫画編集ものっていうのかな、
うん、
漫画の内部を、漫画編集部の話なんですよ、うん、でこういうなんか漫画現場扱ったものって、
うん、
結構バクマンって映画があったりとかしましたよね。
いや、知らないです。
知らないですか。あとテレ東でやってた青い炎とか漫画家のドラマとか知らないですか。僕そういうの好きだから結構見てるんですかね。
あ、本当ですか。
それ系の
僕のリテラシーがないだけだと。
うん、でこれ面白いのがやっぱ漫画家ってクリエイター系の人がいるじゃないですか。でその人とその編集者っていうのはそれに対してこうアドバイザーだったりとか、
はい、
なんかいろいろしたりするんですけど、うん、その2人がこういいものを作ってこうみたいなこのやり合いが結構面白く、うん、ドラマ仕立てにすると、
ああ、うん、面白そうですね。ちょっと見てみよう、
うん、面白くなって結構感動風に作ってますね、このドラマは。
キャストワンですね。ああ、キャストも面白そうです。
そうなんです、すごいいい人ばっか出てますね。で実際なんか漫画内漫画みたいなので書いてるのも結構有名な漫画家が架空の漫画を書いてるみたいですね。こういうのでいつかはこういう 僕らがやってる仕事みたいなのも漫画になるのかななんて思ってるんですけど、それって面白くなりますかね。プログラマーとかがなんか海外だとドラマでなんかシリコンバレーみたいなねドラマはあるみたいですけど、あれの日本版とか成立するのかなとか思ったりすることもありますけどね。
なんかちょっと前にあの派遣社員のなんかドラマあったりとかそういう感じでですね、
そうそうそう、
なんかそのドラマってフォーマットだと分かんないですけど、ドラマというかそのテレビでドラマっていうフォーマットだと分かんないですけど、そのよくなんかネットとかで話題になる話がエンジニアの話が多すぎません？
やっぱりそれ書いてるのがエンジニアが多いからじゃないですか、自分の身の回りの話書くから、書いて
るのがエンジニアで、なおかつ広める力があるのもエンジニアって感じなんですかね。だからもうなんかこうエンジニアの話も聞き飽きてて、ドラマに、まあドラマになるとそれはまた違う面白さがあるのかな。
やっぱりいわゆる IT 業界っていうのになると何かエンジニアの人が一番かけることが多いんですかね、
なんでしょうね。まあいろいろ苦労してたりもするんでしょうけど、なんかあるあるネタも面白くないですよね。確かにドラマってなると面白いでしょうけど、でもネットですげえ盛り上がりそうですよね。まあでも今だとそれがヒットするってことになるのかな。
ちょっとこう細かいところを使ってるとかね、だいたいテレビとかでそういうプログラマーが出てくるとだいたい画面が黒くて緑でよくわかんない文字列が出てくるみたいな。
それ今はそんなことないでしょ。
いや
最近は。あでもなんかあの OS とかをあのテレビにあのこう載せるのってなんか著作権とかあるんですかね。なんか独自の変なインターフェースみたいなの作ったりしますよね。えみたいなやつ、
そんなスピードでタイピングしてるプログラマーっているかみたいな、タタタタみたいな、なんかいまだにね見たりすることがありますけど、あれが超リアルだったらいいな、いいなみたいな。
そうですね。だからその例えば、ソーシャルメディアの画面出してて、なんですか、共通の友人じゃないや、あのこう友人一覧みたいなのに知った顔がいるとか、そういう感じになってくると面白いかもしれないですね。
はい。そんな感じですね、
はい、
そう、それでやっぱ漫画原作ものってすごい多いなと思ってて、漫画って最近読んでます？
僕はだから漫画読まない人なんですよ。
あ、昔から一切読まない。
昔からもう、そうですね、あ、読めないっていうか、あの
読めない？
あんま読めないんですよ。だから、本当に
読んだことある漫画ってじゃあ何ですか？
いろいろありますけど、多分
じゃあ読めてますよね。
いやでもね全然残ってないんですよ。
残ってない、
はい、
じゃあ記憶に残った漫画がないんですか？
ないですね。
はあ、小学生の頃とかでもないです？
小学校の時もないですね。だからね、小学校の頃に漫画、小学校っていうか多分
ジャンプ黄金期世代ですよね。
ジャンプも一応回し読みとか回ってきて別に読みたくないの読んでましたけど、
へ、ドラゴンボールとかね、北斗の拳とか、
あ、そうですね、
筋肉マンとか、ね、見て
ます。北斗の拳とかあの辺はもう全部読みましたね。
読んでそんなに残ってなかった。へ
え、なんかそのフォーマットがダメなのが多分なんか小学校の結構前半に、まあだからそのコーラで骨が溶けるじゃないけど漫画読むとバカになるみたいな感じのことを多分親が思ってたと思うんですけど、なんか多分強く禁止されたかなんか経験があって、でその代わりに僕はあっちの本読む方に走ったんですよ。
小説とか、
小説とかを1日1冊みたいな感じで読んでて、でまあ、なんかその何らか逃避する対象が欲しかったんですけど、だからそれが本読む方に行っちゃったんで、とまあ音楽ですかねに行っちゃったんで、それでなんか漫画の方に戻れないとか、漫画を読む力が本当につかないないままこの年になってしまって、もう本当にね、今もだから漫画ね読めって言われても集中力持たなくて無理なんですよ。
へ、本とかの方がいい？
本も、本読むもそんなに別に好きではないですけど、まだ
まだいいんですね。
本の方がその読みこなせるっていう感じ、自分のその、なんていうの、読み方があるって感じですかね。
でも大林さん確かに文章うまいですよね。
あ、本当ですか、ありがとうございます。
ユーザーインターフェースの回のアジェンダじゃないですけど、よくこんだけフリーの文章書けるなと思いますよ。
まあ本当ですか、ありがとうございます、
うん、結構しかも難しいし、
分かりにくい、難しいのは良くないで、
分かりにくい文章
さっき今ディスり入ってるでしょ
なんか難しい言葉がねちらほら入ってくるからな。
いやなんかね、うん、難しいとこなんですけど、そこもなんでしょうね、なんかちょっとね、その
いわゆる読みやすい文章じゃないですよね。コンテンツとしての文章というか、商品としての文章みたいな、そういう文章な気がしますけどね。
あ、本当ですか、うん、ああ、なんかなんでしょうね。でもまあ読みやすい方が商品にはなんじゃないですか。そんなことないですけど、
いや学術的な文章って感じがしますね。
あ、本当ですか。なんか、うん、でもまあ学術的な人間でも別にないんで、なんでしょうね、まあなんかすごく正確に書こうとはしてはいるんですけど、まあ難しいですね、その辺。なんかここも文章も結局ユーザーインターフェースにつながるところで、その どのレベルで誰に伝えるかみたいなのってあるじゃないですか、で多分すごく、まあ基本僕だからこんな感じですけど、すごく多分分かりやすくて間口が広いもんだと、インターフェースの原理を考える会がなんかこう、
もうこれ出だしがでもね小説ですよもはや。これ読んでもいいですか、このアジェンダの最初の文章この2行で。みんなねこれ聞いてる人のけぞると思いますよ。これが大林さんが会の第1回目でみんなに配った文章の冒頭なんですけど、これね小説の出だしだな。まずはこの会の目的が手前味噌であることを断っておかなくてはならない。ユーザーインターフェースの原理を体系化するというのはあくまで個人的な欲望であることを丸あることをで終わりましたからね。これねすごいことですよ。これは
自分で今聞きながら何目的で書いてるんでしょうね。
だからちょっとねやっぱね文章に重みがありますね。
あ、本当ですか、
うん、いやなかなか
読みにくいってことですかね。
いやいや、よくこういうのが書けるなと思います。語彙力があるっていうのかな。いろんなフレーズが出てくるっていう。いやいいと思います。
だから多分その辺の、その辺は多分だから、あ、そうだ、まあ、この話面白いかもしれないから言いますけど、
はいはい、
本を読むみたいな話で、僕だから、買うんですけど読まないんですよ、読まないというかね、レコードを DJ がレコード買うじゃないですか、
はいはい、
でこの曲とこの曲とこの曲の、あ、まあこの曲のこことこの曲のこことみたいな感じで、マーキングとかするじゃないですか、でそれってもうネタとして置いとくみたいな感じで、はいはいはい、今だとだからファイルとかでも管理するようなレベルの話だと思うんですけど、かなり似てて、この本のこことこことここが気に入ったみたいな感じで、これだけ気に入ったところがあるんだったら最初から読んでも面白いだろうって言って初めて読めるんですよ、そうじゃないとまず読めなくて、で、結果的に自分が何の本をいつも探してるかというと読めない本なんですよね。だからその今の自分には読めないみたいな本がすごい魅力的で、
はいはい、
読めちゃうとなんかもう消費しちゃった感じがして、もういいやってなっちゃうんですよね。
そうか、だから難しい本ばっかり読んでるから難しい文章書くんだな。
ろくでもないです
ね。ろくでもない。大林さんのねここら辺やっぱ吹き出しとかでね絵が入ってくるといいんじゃないですか。
あ、そういう意味でだ
からこういうことだよみたいな、
あのあれですよ、久野さんと漫画作ってる、ね、またあれのね、そうそう、あれの第2弾今作ろうとしてる、あれはもう僕にとってのリハビリですよ、
ね、リハビリ、現実との折り合いの時
から。いや現実との折り合いではないです
そうそう、アホダンスっていう、そうか、ああいう方がやっぱねいいですよね。
そうそうね、ああなるとね、
はい、まあそんな感じ。あとは、まあ、最近といえばあれですね、やっぱりプリンスが亡くなったっていうことで、割と若くしてね亡くなってしまいましたけども、小林さんプリンスは好きですか。
ああ、すごい好きでしたね。
やっぱね、そうですよね、割とでもヒップホップ、ね、はい、DJ やってたってことだったらやっぱり
最新作というか近作も割と聞いたりしてました。
うん、僕一番最近の茶色のやつですか、
何でしたっけ、フェーズ1フェーズ2ってなってたやつですね。
タイトル 僕はあの
アートオフィシャル
エイジ、
エイジか
あれの次出てますよね。
あ、そうでしたっけ、
茶色のやつ、
茶色
これじゃないですか。
ああ、そうかそうか、それの次、
これの次ありますね、出てますよね、はいはい、なんかアニメ調のね、
何でしたっけタイトル、ちょっと忘れちゃいました、
ね、僕それ聞いてないんだけど、僕これ買いましたね、アートオフィシャルエイジ、これは良かったですね。やっぱね、これジャケットがすごいですよね。これサングラスがなんか
チャクラにサングラスしてるんですか。
そうそう、すごいんですよね。
あ、そっか、なんかあのサードアイガールズでしたっけ。
そうそう、
あ、だからか、
これと同時にねそういうのも出してたんですよね、はい、
だからその、うん、サードアイの、
サードアイ、サードアイに凝ってたんですね。
サードアイ、そうまあだいぶ前から凝ってる気がします、そう、プリンスはねあれなんですよ、結構それもなんかちっちゃい頃に、ああ多分あの兄貴の影響で、兄貴が、うん、音楽よく聴いてて、で当時その、結構年離れてたんですけど、実家に帰ってくると、はいはい、その当時流行ってた12インチをテープにまとめて、これが今いけてんだみたいな感じで聞かされて、
大学の時とかお兄さんが、
兄貴はもう社会人
です、社会人で、
で僕はだから、結構年離れてね、小学校高学年とかそのぐらいだったと思うんですけど、ね、これが今いけてんだみたいな感じで、あのこれでみんなこうやって踊るとかそういう話とか聞いて、
あ、じゃあ結構昔の話、そうか80年代、
そうですね、なんかかっこいいなってずっと思ってて、でなんかその時に割とプリンスが12インチがね、なんかバージョンが面白くて、
でその12インチって何かアルバムとは違うんですか。
アルバムなんですけど、プリンスだからペイズリーパーク名義で、自分で編集をしてて、で結構その編集がね、当時だからその12インチで、エクステンデッドミックスみたいな形で長くする、例えばだから、3分ぐらいの曲を、10分ぐらいとか、まあそんな長くなくても8分ぐらいにするの流行ってたじゃないですか、だからちょっとイントロを長くしたりとか、途中のなんですか、あの感想みたいなところをちょっと展開させたりとか、なんかそういうのをペイズリーパーク名義でやってて、でやっぱプリンスが作るから、すごいいいんですよね、でそれを聞いたりとかしてて、でマイケル・ジャクソンが死んだ時に、これは、あ、ちょっとマイケル・ジャクソンの12インチがの値段が一瞬興奮したんですよ、でこれはプリンス死ぬ前に12インチ買っとこうと思って、その時結構一気に買ったんですよね。
あ、マイケル・ジャクソンが、
マイケル・ジャクソン、プリンスが亡くなるための準備みたいなのをしてたんで、
じゃあ結構手元にいっぱいあるんですね。
手元に結構ありますね。でその、最初のきっかけはだからその小学校の時で、で多分だからこの人
だいぶ初期ですね。じゃあね、プリンスの初期と言っても過言じゃないぐらい。プリンスってで本当のデビューっていつですか。
デビューはね70年代の終わりですね。
だから結構初期ですよね、プリンスの
歴史の、ね、まあそうか、歴史で言うと初期です、まあでも全盛期をパープルレインとか、あの辺だとすると、まあそうですね、全盛期の終わりの辺ですかね。だから、当時プリンス好きだった子とかは、バットマンの前に、あ、ラブセクシー出した後に、プリンス死んでたら伝説だったのにとかってよく言ってたんで、ね、で僕が聞いてたのは多分サンエブタイムスが出た頃ですね、ちょうど、
あのプリンスって名乗らなくなった頃
はもっと後ですね、
もっと後
は90年代に入ってからなんで、で多分だからあれなんですよ、セクシャリティとは何かみたいなのをすごい、教わった気がして、すごいセクシャリティの多様性というか、みたいなのを教わった気がして、そのなんかプリンスボックスみたいなのを作ってて僕、でなんかその時親戚のおばちゃんになんかもらった、あのなんか変な、あの多分ガラスのかけらだと思うんですけど、なんかジュエリーセットみたいなのがあって、これどうしようと思って、でももらったから捨てらんねえなと思ってたんですけど、それをなんかそのプリンスボックスの中に入れて、
やっぱプリンスっぽい、
そうでそこに香水を
振り、お前さんの中でのプリンスそうそうジュエリーと香水
香水を振りかけて、それにあのなんかこう自分で絵を描いてみたいな。
それ小学生ですか。
小学生の高学年ですね。だからそれがその感じにこうなんていうんですか、その感じを
プリンスだみたいな
させられてるのがもうプリンスの力ですよね。そうこういうことをしたいっていうふうに思わされたっていう、
だから男でも別にこういうことに興味持ってても別に自然なんだよというか、
っていうか かっこいいの
か
も
って思って、なるほど、
兄貴がすげえかっこいいわ、かっこいいわって言ってたんですけど、で僕から見るとなんかこう変な ね、あの桃引きみたいな入ったなんかひげのなんかなんかえぐいじゃないですか、うん、なんかそのもうなんか動きとかも、うん、当時だからエロいっていうよりも気持ち悪いというか怪しいとかしか多分なかったんで、うんうん、
これはなんだみたいな。
そうでも 兄貴がかっこいいって言うから、そうかそうか、なんかあるんだろうなって、うん、すごいなんか深いものを、そう自分と兄貴とのその何ていうんですか、味方のギャップがあったから余計に興味持ったみたいなところがあって、
割とそう世間その当時はイケてるって言葉はないかもしれないけど、はいはいはい、そういう人たちがいいと言ってるけど、
そうそうそう、
自分には全く理解でき
ない。そうそうなると逆にどんどん興味が出るってあるじゃないですか。うん、なんかそんな存在でしたね。
う
ん、
そうか。で確かに、ね、見てくるとハマるというか、そうですね、良さが ね徐々に分かるようになってくるというか、
なんかすごい、それがなんかまさに自分の偏見だったんだっていうのがよく分かって、
うん、あとなんていうのかな、あの映像で伝えようとしたのもプリンスが割と早かったっていうか、そんな気しますよね。なんか結構映画とかいっぱい、
映画 ね失敗しまくってましたよね確か。
だけどなんか自分をこう映像として、うん、映像の中でのこう立ち振る舞いとか、
うん、
もうすごく意識してみるから、うん、音だけじゃない人っていうか、
うん、
見た目のインパクト強しみたいな、
インパクト強いですね、うん、
まあ YouTube とかでもねたくさん動画はあると思うんで、うん、僕やっぱりあのなんだっけな
9999、はい、
のダンスがやっぱり一番ね、よくわかんないけどなんか見てるとかっこよく見えるなみたいな。
そうですね、うん、そうですね、まあダンスうまいですよね、
うん、ダンスねいいですね、
めちゃくちゃうまいですよね。
そう、まあそんな、まあ、超影響があったっていう感じで、まあその多分影響も間違いなく受けてる、まあ、前回大林さんがゲストの時に話したカニエ・ウエストなんですけどがもう新作を出しましたね。
そうですね、
まあ、この新作出すにもちょっと僕はあの Apple Music で結局出たんで、
うんうん、
それで聞いたんですけど、新作はあのカニエが出資してるあの JG がやってるあのタイダルで
タイダル、はい、
だけで出すぞって言って、
うんうん、
で Twitter で Apple には絶対出さないぞ、うん、俺はタイダルでしか出さないんだって言って、
う
ん、で結局出したんですよね、
う
ん、タイダル で、
そ, うです、ね、
でそしたらなんかどっかから漏れたんですよね。
うん、まあ漏れますよね
普通、うん、でそれが50万ダウンロードぐらいされちゃったみたいな話があって、うん、で結局アップルミュージックで出したんですよね、
うん、
だからなんか全言展開ぶりがすごいぞみたいな、
あ、
うん、
なんか今回すごい、それもだからプロモーションなのか天然なのかも分かんないんですけど、うん、ちょうど発売前にテイラー・スウィフトとなんかやり合ってましたよね。
あ、そうでしたっけ。
なんか、あ、うん、やり合ったというかあの歌詞に、うん、まあなんかちょっと ディスリというか、
うん、
まあ、ディスリというか女性蔑視って感じですかね、うん、まあなんかその何ですかね、なんていうんですかね、ポリティカルコレクトネスじゃない発言をしてて、
うん、
でなんかうん、ちょっとなんかやり合いみたいなのが、それがだからプロモーションなのかなと思ってて、うん、あと誰だっけな、タイダラなんとかっていう、ね、ラッパーとなんかディスり合いみたいなことをしてて、うん、ツイッターでですかね、
ツイッター芸人に最近ね加入はなってて、
ね、でそれでなんか、うんうん、プロモーションなのかなとか思いつつ見てたんですけど、わかんないですよねその辺も、
うん、でライフオブパブロという作品ですけど、
うん、
僕はですねあんまこうあんま聞いてないですね。
あ、本当ですか。
実際、
うん、
通して聞いたのももしかしたら数回かもしれない、
うん、
ぐらい、あんまりこうなんかちょっとよくわかんないなみたいな。
まあそうですね、前回とかその前々回に比べるとちょっとインパクトは、う
ん、インパクトちょっと薄いですよね。
確かピッチフォークで 8.4 とか、
うん、
まあそのぐらいかなって感じですよね。
すごくチャートでは上位に来てるみたいなんですけどね。
あ、本当ですか、
うん、ちょっと今回は、うん、どうだったのかなっていう。
けどまあなんか今回面白いなと思ったのはまさにそのタイダルが、うん、あの関係してるんですけど、うん、結構だから最後らへんリークしたりもしたんで、
うん、
焦って出した感じしたじゃないですか、うんうんうん、でその後に、この曲アップデートしたぞって言って、そのタイダルで何回かな結構ね 3,4 回アップデートしたんですよ、ね、極端位で。
アレンジを変えたのをどう出すみたいな、こんなことやっちゃっていいのみたいな。
いやでもそれが逆に、うん、カニエ自体はどう思ってるか分かんないですけど、
うん、
いやなんかそのリリースの仕方の新しい形かなっていうのは、
ね、うん、それすごく僕も思いましたね、うん、まさにこうサービス的というかね、
うん、
別に今聞いたのが最新版じゃないよっていうか、
そうそうそう、
とりあえず新しくなるよみたいな、
そうそう、リリースしてまずはお金を出してもらって、うん、その人たちと曲をアップデートすることで、
うん、
そのコミュニケーション取るみたいな、うん、まあだからそれがボーナストラックとかでもいいわけじゃないですか、
うん、
そっかまだこれ終わってなかったんだみたいなのが、
バージョン 2.1 出ましたみたいな、
そうそうそう、そうなるとだから CD で買うのが損じゃないですか、うん、でそうなるとデータの意味がすごくあるなと思って、
ね、データのオンライン曲でしか楽しめない楽しみ方が出てきたぞみたいな、
そうそうそうそう、
確かに
それのバージョン管理とかできたりとかするとすげえ面白いな、
面白いですよね、確かに、でそのここがこう変わってるよ、
そうそうそう、それのプロセスを公開するとかね、うん、だから
でユーザーがレビューつけて、
そうそうそうそう、あ、そうですね、それも面白かったですね、うん、あのジーニアスってこの間あの前回出た時言いましたけど、
はいはい、
あのラップジーニアス、
うん、
あそこに、チャンスザラッパーっていう、うん、今回のそのカニエの曲の1曲目かな、
入ってました、
に参加してるラッパーが、
うん、
直接アノテーションつけてたんですよ、
うん、
ジニアスに、そうなってくるともうライナーノーツこいてますよね、
うん、ね、面白いですよね、
そう、あの辺を組み合わせると相当パワーある音楽サービスだなと思いますね、
うんうん、意外と音楽っていうフォーマットでやれることはないななんて思ってるミュージシャンの人ももしかしたらいたかもかもしれないですけど、うん、全然まだね、
うん、音楽の外側ですけどね、
ちょっとその周りの余地がすごく面白くなってるみたいな、
うん、あ、そうだ、最近
うん、
あのファッション系の人でカニエ・ウェストのことをすごい面白いっていう風に評価してる人がいて、
デザイナーの人ですか、ファッションデザイナー、
そうですね、デザイナーの人で、うん、で、あのアナ・ウィンターってあのボーグの編集長じゃないですか、名物編集長というか、
はいはいはい、
あのプラダを着た、
はいはいはい、
なんかまあ、あの人って、まあ、よく詳しく知らないですけど、まあ、ものすごく多分あの権威というか、
はいはい、
あのなんかああいう、ショーの時とか、まあ、一番前にボンって座ってたりするじゃないですか、うん、なんか、カニエが何でしょうね、なんつったか、なんか結構あのなんかディスり合いみたいな感じ、うん、ディスり合いというか、まあ、ディスられたのかな、
うん、
でそれに対するリアクションとして、ちょっとなんかその仲間外れにするみたいなシチュエーションを作ってたらしくて、はいはい、うん、それであの泣かしたみたいなことがあったらしくて、
うん、誰が誰を泣かしたんですか、
カニエがアナ・ウィンターを泣かしたっていうので、うん、そのファッション業界にいる人からすると結構すごいことなんで、うん、でもそれって、よその業界から来てる人だからそれはできるというか、
うんうん、
そもそもこいつ別に大したことなくねみたいなことが言えるっていう感じじゃないですか、うん、でもその何ですか、怖いもの知らずなことができるというか、うん、いやでもなんかすごいなんか面白かったというか、うん、ああいうことをできる感性はすごい面白いっていうふうに評価してました。
そうかそうか、カニエはだから今音楽からファッションに殴り込んでるから、
はい、
ファッションの権威に対しても好き放題言うぜみたいなことをしたみたいな、
まあまあそうですね、そうですね、うん、なんかその8割ぐらいの時間をファッションに割いてるって言ってるんで、その人生の
、うん、むしろもう
2割が音楽で、
うん、
あ、そうだ、だからあれなんですよ、なんかカニエの服が、移民のなんか衣装みたいだみたいなこと言って、うん、それがなんか問題発言だっていう話になってみたいな展開だと思います、ね、そう、なんかあんまりね日本でその記事調べたんですけどあんま取り上げられてなくて、うん、海外のニュースだといろいろありそうだったんですけど、そこまではちょっと終えてないんですけど、そうそう、ファッション業界の人がカニエのことをよく言ってるのをよく、なんかそのね、あのなんかダセーとかそういう話じゃなくて、あのやってることが面白いっていう評価をしてるのを初めて聞いたんで、
もしかしたらファッションの人にね本当になるかもしれないですね。
まあもうファッションの人なんじゃないですか
半分は、うん、
なんかそのそれなりに認められてる感じはしましたけどね、そのやっぱり面白いことをするっていうのってファッションでもすごく大事だと思うんで、
そうです、さっきそのディスり合いっていうのをフレーズ出ましたけど、
はい、
最近あの深夜番組でフリースタイルダンジョンって、
はいはい、
あのジブラがやってる番組があって、
はい、
結構人気みたいですね、あれもね、
なんかね
僕もなんだかんだで毎週録画して見てますけど。
あ、本当ですか、
はい、面白いですね。
僕も、はい、うん、何度か見ましたけど。
あれ、ね、YouTube でも配信してるんですよね。
あ、そうですね、 YouTube で僕も見ました。
最近だとあのアベマ TV かな、あれでもやってるのかもしれないですけど、なんかああやってちゃんとテレ朝自身が YouTube にテレ朝って名前で出したっていうのは、なんか、あ、なんかこういうの普通にいいなと思いましたけどね。あとなんかなんだろうな、フリースタイルっていうあのバトルっていう形式と、あのテレビのあのテロップの あれが相性むっちゃいいなと思って、むちゃくちゃ分かりやすいじゃんみたいな。
確かに確かに、
うん、なんかよくフリースタイルの YouTube 動画ってあるじゃないですか。
はい、
あれって何言ってるか分かんないから、むしろテレビのこういう出し方の方が分かりやすくて、ものとして普通に面白いっていう風に思いましたね。
確かに編集されてますもんね、うん、なんかあのその字幕見てて、うん、多分ラッパーは今なんかこうなんとなく流れでこう言ったけど、
うん、
もう聞こえようによってはこう聞こえるし、うん、よく解釈してあげようみたいな、うん、なんか気持ちが見えて面白いなと思いました、
うん、なんか僕が見た情報によると一応本人が確認してるって言ってましたけどね。
あ、そうなんですか。へー、うん、あ、そうなんだ。へー、そうそう、なんかそのやっぱフリースタイル噛むじゃないですか。で、うん、噛むのはあんまりね、そのなんかなんですかね、攻めたくないというか、なんかそこを攻めちゃうとその止まっちゃうというか、ビートが止まっちゃうんで、
はいはい、
なんかそこをうまくどう乗り切るかみたいなのもラッパーのスキルでもあるんですけど、こっちの聴いてる側のなんかこう優しさというか、うん、なんかこう心構えでもあると思うんですけど、なんかその辺が確かにこう、ね、編集とああいうのがテロップみたいなのが入るとなんかまた聞き方が変わりますよね、うん、
なんか面白いですね。なんかもうちょっと普通に深夜番組じゃなくて夜の番組でもなんかスペシャル番組とかね、やりそうな雰囲気がすごい感じるぐらいの熱気がありますけどね、
うん、あれ見ました、あの、社会人ラップ選手権かなんか、
あ、なんか最近記事でね話題になってたやつ、僕見てないです、内容。
あ、本当ですか、うん、なんかね、まあまあうまかったですよ。なんか、まあ普通に面白かったですね。
フリースタイルダンジョンに出てる人たちも結構社会人、普通に仕事をしてる人たちも結構多いですよね。
あ、そうなんですか。
うん、本業ラッパーみたいな人はあんまり。
でもまあそれなりにがっつりやってる人じゃないですか、そのクラブに出たりとかは。
そうそうそうそう。
いや、なんかそのラッパーってなかなかね、その食っていけないというか、まあ音楽業界全体の話かもしれないですけど、うん、だからやっぱり仕事しながらっていう人は多いんで、うん、
その社会人ラッパーっていうのとこのフリースタイル
で、その辺区別ないですよね。そういえば
基本は一緒じゃないですか、
うん、確かに確かに、そう言われると、
収入の大多数はその社会人普通の仕事で稼ぎつつ
みたいな、うん、どこをアイデンティティにするかみたいな。
そうですよね。
ヒップホップやってる自分のキャラみたいなのか社会人側でスーツ着てやるかみたいな、うん、そうそう、確かにね。
だからまあちょっとあれですよね、言い訳として社会人ラッパーっていうと割とこう、こう期待値が割と低く聞いてもらえるっていうのがあるかもしれないですよね。
確かに、なんかその社会人ラッパーでどんな人が面白いかっていうと、確かに選ぶ方も基準が変わってきそうな気がしますね。
まあでも全体的になんか盛り上がってるっていうのでいいですね。
すごい盛り上がってますね、うん。
あと盛り上がってるといえば、まあ大林さんと僕との間で毎回ねプロレスに関しては一言ちょっと触れるようにはしてるんですけど、やっぱ新日本プロレスの最近あの、
はいはい、
まあその団体で一番強いという言われてる人が甘く IWGP ヘビー級チャンピオンっていう、うん、そういう選手権が最近あって、あの5年分りぐらいにチャンピオンが大体3人で持ち回りみたいなのが5年間ぐらい続いてて、
橋中村 AJですかね、AJ スタイルズ、
あ、棚橋岡田ですね、
あ、岡田だ、そうだそうだ、
うん、
中村は最近タイトル前線絡んでなかったんですか。
あの違うベルトだったんですよ、インターコンチネンタ
ル、インターコンチだ、そうだそうだ、
そういう多分会社の戦略なんですけど、
そうですね、インターコンチを高めるみたいな、ね、
うん、そうですそうです、そうです、
価値を高めるっていう、
だからそこの棚橋岡田あの AJ スタイルズっていう3人じゃないチャンピオンが最近生まれて、それがあの内藤哲也っていうですね、
うん、
もう新日本のエースと、それこそもう5年前ぐらいからずっと期待され続けていた人がチャンピオンに最近なって、ただこのチャンピオンへのなり方がね、
うん、
こう結構プロレスのチャンピオンって割とファンが納得してない チャンピオンの変わり方みたいなのも結構あったりするんですけど、うん、今回は全ファンが納得したっていうか、
うん、
やっと来たみたいな、
うん、
でこれのストーリーの盛り上げ方がすごくうまくて、うん、1年前ぐらいから内藤がどっちからかっていうとそのベビーフェイスからヒールターンしたんです。
完全にヒールターンですね多分。
そうですね、うん、でそこでメキシコ行って、うん、メキシコのそのロスインゴベルナブレスっていう、
うん、
そういうチームの一員になったと俺は、
はい、
はぐれ者チームだみたいな、うん、それを日本に持ち込んだんですよね、
うん、
でそれで最初一人で活動し始めて、うん、徐々にこう仲間が1年間のうちに増えていって、
うん、
今3人ぐらいか4人ぐらいのチームになったんですけど、うん、で徐々にその1年間の活動の中で中村のその発言面白いぞとか、
あ内藤ですよね、
ああそうだ内藤の、うん
うん、
で徐々に僕も好きになってきたんですよ
あそうだったんですね
やっと内藤がなんか水を得た魚になってきたなみたいな、もともとヒールの素質が抜群にある人だったんで、
ああそうなんですか、いや僕ね、うん、あれなんですよ、全然そんなに追ってなくて、
うん、
それこそまあ5年とかもっと前ですかね、
うん、
なんか武藤の真似してる人の、
言われてましたね、
また一人出てきたなっていう感じがして、
それは多分本人もね絶対自覚してました。まっさにまるっきり同じ動きが、ね、ありましたから、
あ本当ですか、
うん、
でうーんって感じで、うん、そんなに興味なかったんですけど、でもまあなんかそのなんでしょうね、武藤に興味があるっていうことはすごくプロレスのセンスみたいなのを大事にしてるってことじゃないですか、うん、棚橋とかもそうだと思うんですけど、うん、だから、まあ、きっとなんか持ってる人なんだろうなとか思ってますけど、この間の試合は本当に単純に、
うん、
ヒールなんでしょうね、まあ、ヒールとして生きる覚悟を決めたっていうのがよく分かって面白かったですね、うん、
やっぱりね本人に合ったキャラっていうのがねあるんですよね、うん、だからまさにこの内藤の復活劇で、ね、チャンピオンになったっていうのは、うん、あの長野が NWO ジャパンをやってバーって行った時とまさに結構形式が似てて、蝶野もそれまでは普通にベビーフェイスやってたんですよね、はいはいはい、暴走族の総長が
G1 でなんかそうですね、
ずっといい人だみたいな正規軍やってて、だけどヒールに関したらそれこそまさにもう水を得た魚でマイクが面白すぎるぞみたいな話になって、本人の資質とも合ってたんでしょうけど、だからそういう瞬間っていうのがあなんかまた見れたなっていう、
そうですね、
うん、嬉しさがありますね、うん、まあしばらく、
ね、
うん、1年ぐらいは内藤中心に新日本もあるかなっていう、
うん
うん、
中村が抜けた穴を、
そうですね、中村はね中村で新日本辞めちゃって、WWE か
WWE の、うん、一応まあ2軍なんですけど、うん、WWE の方はドラマ中心というかそのストーリー中心で、
はいはい、
構成されている、まあ、話というかその試合が組まれているんですけど、 NXT っていう2軍に当たるというか、うんうん、まあ、言ってもファームではなくて、うんうん、まあ、別団体みたいな見せ方をしている 、
はい、
で、親会社が WWE みたいな感じの団体があるんですけど、そこで今デビューして、
初戦は勝ったんですよね、
初戦勝ったんですけど、その試合がね、うん、めちゃくちゃ良かったですね、感動しましたね。
で中村って海外で新日本時代からむちゃくちゃ人気があったんですよね、
う
ん、
そうだからその辺もやっぱり
もう知ってるファンばっかりだったんじゃないですか、会場も、
そうですね、中村っていうコーラがすごかったですね、で
中村ってすごいのが入場だけでもうすでにもうはい金出しますって感じですよね
なんかね、
うん、
昔そのさっき内藤の時に武藤の話出ましたけど、うん、武藤でさえまあ武藤になってたじゃないですか、うん、で中村はまあでもインターネット今あるんで、うん、それでもう広まってるっていうのもあるんですけど、うん、完全にもうだから あのまま輸出できたんで、うん、あれは初めてじゃないかなと思います
ね、そうかもしれないですね、確かにね、日本である程度行った人がってこと
ですね、行った人が
そのまま行ったっていう、
そうですね、なんかまあ日本でやってて、まあ、途中でもいいんですけど、うん、そのある程度自分で作ったキャラをどこまで持っていけるかみたいなのって勝負だと思うんですけど、
うん、
まあ、そのままパッケージとして買ってもらって、うん、でただまあその、フィニッシュのボマイエっていう、
うん、
あのフィニッシャーが、
うん、
なんかどっか の, そ の, あのトレードマークというか商標の問題で使えなくて、
使えない、
それが金社さんに変わっ た, っ
金社さんなるほど、
モハメドアリつながりで、そこがだから、そこはまあもう諸事情あって変えないといけないです
けど、金社
さん
か、
それ以外は完全にだからそのままやってるんで素晴らしいなと思いました。
マイクアピールもあるんですか。
マイクはね、一応ね、うん、軽くは今はやってますけど、う
ん、
でも
イヤオってやってたんですか。
イヤオはやってます。だからあの辺の一連の動きも全部そのままやってます、うん、だから普通はだから結局そのセルフブランディングみたいな話とかに近いと思うんですけど、うん、そのブランディングは WWE の方が上手だしマーケティングも分かってるし、うん、みたいなところで、だいたいその、じゃあお前これのこのキャラでいけよみたいなこと言われて、うん、それはだから逆に選手にとってありがたいことだったりすると思うんですけど、うん、ギミックを与えられるみたいな、うん、けどまあそれをそのままギミックごと買ってもらった、まあ、キャラごと買ってもらったっていうのはすごいなと思います、ね、うん、
へ、
本当に初めてじゃないかな。
どこまでいくかな、楽しみですね。
結構いいとこまで、うん、なんかあとは怪我しなけりゃって感じですね、
うん、あとねちょっと年齢的にね、もう今がもうちょっとマックスは超えてるって感じですもんね、全盛期はね。
まあまあそうですね、そうですね、まあでもね、全盛期超えてもその年齢超えても、うん、その良さはあるんで、
リック・フレアみたいな歩き方でお金取る人もいますからね。
まあ近いものありますよね、その
そうそう、くねくねするそれだけでとりあえず場を持たすみたいな。
なんかね今、うん、その WWE の方がさっき の, あの内藤の話にも近いんですけど、ローマン・レインズっていうチャンピオンなんですね、うん、でその人が、まあ、あの体格もいいし、うん、背も高いし、うん、まあなんかそのグッドルッキングガイって感じなんですけど、うん、それってあのオーナーのビンス・マクマホンがすごく好きなタイプというか、うん、ハルク・ホーガンタイプの、うん、まあ、理想の、トップ像なんですけど、うんうん、なんで結構、まあ、その才能もあるんで、うん、プッシュされてるんですよ。で 今の時代ゴリ押しされるのがどうもダメみたいで、うん、それでゴリ押し、会社がゴリ押ししてんなっていうのが、うん、をファンが感じちゃって、それでもうすっごい嫌われちゃって。
新日と一緒だ。
ですよ、完全に一緒ですよね、うん、でもグッズが結構売れてるから、うん、ヒールターンできないみたいなジレンマにいるんですよ ね, ね。だからちょっとだからね、その WWE で今までやってきたこと、うん、そのオーナーのビンス・マクマホンがやってきたことっていうのが若干時代遅れになってきてて、で今 NXT でやってるのはそのストーリーを抜いた、うん、まあ、日本っぽいプロレスなんですよ。だからプロレスを切磋琢磨するみたいな感じでやってるんで、そこだと中村とかすごい生きるんですけど、でだんだんその NXT 上がりの人で、まあ、その中でもキャラある人が WWE にこう移籍して、うん、いきなりこうトップに近いところでやってたりするんですね、うん、で今さっき名前出ましたけど、中村とかと一緒に新日でやってた AJ スタイルズが今度はそのローマン・レインズに、うん、挑戦するんですけど、うん、それもまあいきなりこうポンと来てポンと挑戦するんですけど、もう他の団体で散々実績あるんで、うん、でコアなファンの声がやっぱ会場でも大きいんですよ、うん、大きいというかもうね、あのなんですか、ドスが効いてるというか、はいはい、すごい低音で応援されるか、うん、高音で応援されるかっていう、うん、そこのなんかレイヤーができて面白いんですけど、うん、そういきなりなんかね、その挑戦するってなってて、まあ、両方ベビーフェイスなんですけど、うん、なんかよく分かんないすごいねじれた構造になってます、ね、うん、でももうそれは、うん、多分会社側も分かってて、それをどう扱うかみたいなので、うん、なんかいろいろ苦労してるみたいですけど、だからそのローマン・レインズの、うん、親戚がザ・ロックっているじゃないですか、うんうん、あのドゥエイン・ジョンソンで、はいはい、あの映画スターのあいつが、まあ年に1回ぐらいやっぱあのプロレスに帰ってくるんですけど、うんうん、その時に、親戚なんで、まあ、その大きい大会でチャンピオンになった時とかに、まあ、駆けつけて祝おうぐらいのことをやろうと思ったら、こっち の, そのロック側のマネジメントチームがあいつのブーイングやばいから関わるなって止めたぐらいやばいっていう。
そうか、そうなっちゃうのが。
ヒールのブーイングじゃないですからね。
う
ん、
そうかそうか。
マジ嫌われっていう。
マジ嫌われ。
うん、
そうかそうか、そうなんだよ。
マジお前いらねえよみたいな感じな
ので、うん。確かにね。結構ね、その新日でもね、その内藤が面白いのは、はい、木谷オーナーってね、今新日本のオーナーを、はいはいはいはい、
あ言ってますね。あれ どのこまで やるんですかね。あれ面白いと思いました。あれね、
結構面白い。毎回言ってて、で勝った後も、
はいはいはい、言ってましたね、
木谷オーナーに、木谷オーナーは現地来てないんですよ、
はいはいはいはい、
で新日本ワールドっていうその、
うん、
何ペイチャンネルじゃないけど、はいはいはい、そういう有料のネット放送で見てたらしいんですけど、はいはいはい、に対して ご覧のキラニオーナ
ー言ってましたね
みたいなこと言って、
うん、
で僕面白いなと思ったのがそれを記事になってたんですけど、
はい、
あの発言を聞いたキラニオーナーは持ってたシャンパングロスを投げつけたって書いてあったんですよ、うん、こいつどこでこ
いいですね
いいこれはプロレスだなと思いました
ねそれどっちなんでしょうね、まあ、
分かんないんですよ
これそこを考えるのはもうあの
やぼやぼやぼ
無粋というか、
ねうん、それはやぼなんですけどキラニオーナーはどこまで分かっててこれがね本気かどうかがねここが面白いんですよね、
うん、あの そこをいつも本気かどうかって考えた時に、まあ、たまにね、うん、本気があるから面白いんですけど、
う
ん、
そうそうそうでもね本気で嫌いだからこそ面白いってのありますよ ね、
うん、そ, うですね
それがもしストーリーだったとしても
そうですね、
うんこいつとこいつは絶対仲悪いぞっていうのは見え隠れしちゃうんで、うん、
いやそれ考えると本当に平和な、うん、なんかなんでしょうねショーですよねものすごくその戦いを中心のテーマにするとすごくなんか平和になるというか、
う
ん、
そうそうだけどねちょっと本気の人間関係が見えるのかな
面白いですよね
やっぱねプロレスのちょっといいところなんですよねうん、まあそんな感じでちょっとプロレストークがね熱を帯びましたがまあ、こんな感じで、まあ、後半ちょっと終わりたいと思うんですけどちょっとですね前回あのこのプロトタイプ FM のハッシュタグを募集したんですね
うん、
うん、あまりこうハッシュタグ使われてなかったんでシャーププロトタイプ FM が長いんじゃないかっていう
そうなん
ですかで募集したんですよ、
はい、
でツイッターであのじゃあつぶやいてくださいって言ったんですねでその結果ですね一人の方がつぶやいてくれたんです結構早めに純也108さんプロトタイプ FM のタグ候補でレレレもしくはプププはどうかなってつぶやいてくれたんです純也108さんありがとうございます純也108さんだけだったんです結局
じゃあプププしかないんじゃないですか
プププですかね
レレレはだって
ちょっとねそうなんですねレレレは会社っぽいからな、
うん、いやなんかそうですねプロトタイプ FM
そうなんです、うん、それでまあまあ今だったらプププかななんて思ってるんですけど、まあ、そもそもこうなんか告知方法がちょっと僕間違ってたなと思って
どういうことですか
意見募集のご意見募集
うん
やっぱツイッターでつぶやいてくれって言われてもなかなか難しくないですか
ああ
こうした方がいいとかこんな話してくれみたいなの
あ
僕だったらなかなか自分でつぶやけないな
と思って Facebook とかの方がいいってことですか
っていうか直接がいいなと思った
あまあそりゃそうですけどそれができないからやってんじゃないですか
あいい振りが来ましたね
どういうことですか
今できるようにしたんですよ
どういうことですか
今ですね、はい、プロトタイプ FM のサイトにちょっと行ってみてもらえます、
はいはい、あ全然違う書けないのが出た
PC でもスマホでもいいんですけど行ってみていただくと右下の方にですねお問い合わせがあるわけですよでちょっとそれお問い合わせを開いてみてもらっていいですか
あ開きました
そうすると
チャトラ
そうするとご意見ご要望はこちらにお寄せください、は
い、こういうのって使われるんですかね
いやわからないですただ何かこのポッドキャストに関して言いたいことがあればここにねですね言っていただければ特にこうミヤドとかは聞きませんので、うん、もしこう放送内で紹介する場合はこのニックネームとかね、
うん、
を書いていただいて何か感想でもね意見でも、
うん、
こんな話してほしいでもこんな質問あるんだけど、うん、みたいな何でもいいのでちょっとね書いてもらえればとで引き続きこの、ハッシュタグ問題は募集を受け付けたいとちょっとね純也108さんは非常にちょっとね申し訳ないんですけど純也108さんのプププもね候補ですよもちろん
シャープハッシュタグプロトタイプ FM でいいんじゃないですか何が問題なんですか
ちょっと長いのかなと思ってたんですよ
長くても別にプロトタイプ FM を覚えてたら大丈夫なんじゃないですか、ね、
じゃあプロトタイプ FM のままでいいですと書いてくださいお前さん
でどこにここに今言ってるの
そうじゃあそれを一票としましょう現状維持一票みたいな感じでね、
はい、
こんな感じでちょっと今まで一方的すぎたんでこっちからの発信が、
はい、
もう本当に受け付けますというで全部問い合わせは僕の方に来るので僕が全部回答しますので、うん、これでちょっと リスナーの皆さんとやり取りをしていきたいなと思ってます。
そう、このチャット系のやつもね、どれぐらい使われるのか、うん、実際のとこ僕もその何ですか、解析結果みたいなの見たことないんで、
うん、でもメールより楽ですよね。
メールより楽ですけど、それ、うん、多分そのメディアの形式みたいな問題ですけど、はい、メールで問い合わせたいみたいなパターンとかあるじゃないですか、
はいはい、
これなんか今いいなと思ったのは、大作さんの顔が出てるんで、うん、あ、もうこいつに直接行くんだなって分かるじゃないですか。
人に興味がないくせにこの放送するなとかですね何でもいいですよ、全部受け付けますから。で全部匿名でね、できますから、バレませんよ
バレませんよっていう話なのかな、うん、はい、だからその辺も難しいですよね。だから名乗りたい場合もあるし、
うん、じゃ名乗りたい場合は、あ、一回ね、なんかね入れてもらっていいです、テストでもいいんで、
はい
はいはい、入れると開きましたね。そうするとなんか聞かれますね。あ、本当
だ、聞かれました。
もしよければ。
ボットですかこれ。
これね、ボットなんですよ、よくできてるんですよ。
なんだろう、プロトタイプ .fm で喋ってますっていういい名前です、
ね、今僕返しましたよリアルで、
はい、あ、本当ですね。なのでこんなしらじらしいやり取りがありますけど
これはいい名前ですのですのもボットに感じるみたいな
そうそうそう
それは僕は打ちましたけど、
いや、これ、あ、これテーマにしてもよかったんですけど、うん、要はね、ボットと人間の差というか、機械と人間の差がどんどんどんどん人間側が寄っていってるっていう話をしたはずですね、うんうん、そう
そ
う、
僕が今ちょっとボット的な回答してしまいましたが、うんうん、まあこんな感じで、ね、うん、いろんなご意見を受け付けるので、ぜひという感じですね、
はい、
そう、あとはですね、ちょっとお礼を言ってなかったんですけど、これ iTunes ストアでも配信してるんですよ、ポッドキャストを、
うん、
でレビューが実はついてたんですね1個、2月についてたんですよ。しかも川崎真澄さんって方が、
はいはい、
10回以降も続けてほしいですと、
はいはい、
僕はあのちょっとこれちょうどインスタントチームの開発期間でちょっと2ヶ月ぐらい休んでた時期があったんですよその時にもう辞めるのかと思われたこの川崎真澄さんがね、
あ、素晴らしいですね、
書いてくれて、はい、ありがとうございました。続けてますので大丈夫です。はい、
続けるどころかちょうど11回目から機材買ってますもん
やる気満々でやってますから、うん、しばらくやりますのでね、全然大丈夫ですよということで、何かね、こういう意見がある方は、まあもちろん iTunes のレビューでもいいですし、この直接ね、チャットでもいいですし、まあ、Twitter でつぶやき書いてたい方は、うん、ぜひね、つぶやいていただいてもいいですよ。はい、というか感じで、最後はちょっと告知的になりましたけど、はい、続けますので、はい、今日はどうも大林さん、ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。